なんて言うんでしたっけ、はい、欧州トレーナーの二人ごと
今日もグダグダな始まり方で、
はい、ハリーと終わりはグダグダということで、
はい、
そこら辺の計画性はなくやっていこうかなと、はい、
まあ、二人ごとなんだね、あの、うん、誰かが聞いてるっていう、
前提じゃないから、
はい、
そうそう、
まあ、適当に話していきますか、はい、
まあまあまあ、ちゃんと ね、 あの、うん、そうそう、その話はや
っとして、ね、話の内容は真面目だから、そう、話の内容は真面目だから、
うん、そう、前回は、アキレス腱障害の分類から診断ということで、まあエコーで何見るのかとか、治療台で見ることあんのかとか、機能性のとこどう見ていくのかとか、うん、でその中でどう分類を評価していくのかみたいな話でしたけど、今回はリハの部分ですね。まあ、永遠のテーマである。
オランダ内でも分かれますからね。
うん、そう。アキレス腱障害のリハは、エビデンスがね、あちこち行くことで有名ですけども。
はい。
うん。
あんなん、
ね、右往左往してる。
オランダですけど。あれですよね。もう、あれ放題ですよね。
うん。そう。
まあ、簡単に言うと、まあ、結局、腱を鍛えるためのエクセンがいいんじゃねっていう案と、まあ、アイソメから始めて、いわゆる、まあ、そこから、まあ、コンセン、アイセンと、まあ、徐々にグレードアップしていく方がいいんじゃねみたいな、まあ、のと。まあ、特にリハビリの初期だね。リハビリの初期でどう始めていくかっていうのは、ちょっと議論は結構分かってるよね。うん、
まあ、軽くなんかバックグラウンドとかを説明していくというか、まあ、僕らが習ったことを説明していくと、多分、10年、15年前ぐらい、だから本当にリハの方向性が言われ始めたときは多分、最初アイソメで痛みのない範囲で始めて、混戦、エキセントをステップアップしていく。みたいなのが始まったけど、どっかで、多分これも5年、10年前ぐらいだと思うんですけど、いや、エキセンで痛いけど、もうガンガン負荷かけてた方が、腱の修復的にはいいと。ガンガン負荷かけなあかんみたいな。のが出てきて、で、その当時、あ、そうなんやって言って、みんなエキセントリックの、エクササイズばっかし始めたタイミングで、いや、結局やっぱアイソメから入った方がいいみたいなことがまたやり始めたみたいな。結局、もうちょっと前に言ってたやつの方が正しいみたいな。こっちの方が痛みのコントロール的にはうまくいくみたいな。ね、言われて、まあ、だから現在、うん、そう、エキセントグレードアップスタイルと、この2つで、少なくともオランダでは、意見が分かれるという。
いや、でもこれも、もう個人的に思うのが、そのいわゆる腱を強くするっていう観点と、その痛みのコントロール、最初のリハ初期の症状のコントロールで、うん、の観点での単純な違いなんじゃないかなって思ってて、
うん、多分論点の違いはそこですよね。
ああ、論点ですよ。だからなんかどっちの方が早期復帰するかとかっていう話じゃないと思うんだよね、
個人的に。けど、お互いに多分目的は、より早く。
そう、早くって言ってるんだけど、多分、なんか結局、まあ、もちろんさ、いわゆる生理学的にはさ、まあ、腱だけじゃなくて筋肉もさ、エクセンの方が強くなるに決まってるやん、みたいな。
うん。
その筋肥大に関してはね、みたいな。
うんうん、
で、筋肥大、腱肥大。ね、まあ、腱はあんま肥大しないけど、まあ、強化っていう意味では、エクセンの方がいいに決まってて、うん、まあ、アイソメの効果は低い。でもただそのリハビリの初期っていうか考えでは、まあ、アイソメというか、いわゆる負荷を少なめにして、それで回復を最初、がっつり回復を流しちゃってから、徐々にグレードアップするみたいなのがあって。
まあ、エキセン派の意見としては、アイソメなんかやったところで痛み消えるけど、何も変わらへんやんけと。
そう、
エビデンス見てもアイソメやっても、そう、アイソメやっても何も筋腱に起こらへんやんけっていうのがエキセン派の意見で。でアイスメ派の意見は、けどエキセンやったら痛いやんけみたいな、痛みが痛くなるやん余計にみたいな、問題は痛みなんだからみたいな、まず痛みのアプローチをするのがリハ初期の大前提だろうみたいな、そこですよね。
うん、そういうこと、そういうこと、うん、だからまあ、まあ、ちなみにタスキはどうやってやってるんですか。
僕はあれもアイスメ派です。僕はアイスメ派です。
ああね、はい、まあ確かに俺も、いや、俺もなんか、アイソメ派とかエキセンの派、こんなテーマぶっこんどきながら、俺はどっちでもないっちゃどっちでもないんだけどな。
どっちでもない、なるほど。第3派ですか。
いや、どっちでもあるか、どっちでもあるか。
うん、
なんか、なんだろうな。だから、もう、そのエキセンも、 そのエクセン派はあれでしょ、いわゆる、なんと NPLS が、NPRS が、いわゆる3以下の状態だったら、もうどんどんやっちゃえ、エクセンみたいな感じでしょ、
うん。うん。
でしょ、いやー、まあまあまあまあ、わからなく、まあでも、でも基本的にその、エクセンにしろ、i7 にしろ、まあさっきのその診断話もしたけど、その、あんまりリアクションが、反応が大きすぎちゃうと、やっぱり、リハビリを遅らせるイメージがあって、
うん、
そこをどうコントロールするのかっていうのはリハ初期で一番大事だったんだよね。
うん、
なんかまあどっちかって言ったら、ISM から入ることが多いかな、
うん。
まあ、といってもカーフレーズとかは別になんか ISM やっても、コンセン、エクセンやってもそんなに痛みの違いあんま、まあ、エクセンとか、まあ、がっちりこう、階段の上でがっちりエクセンかけるとかってあるんだけど、まあ、地面の上のカーフレーズとかあったら、なんか別にそんなにあんま変わんないイメージあるけどね。
だから、
たつきはもう完全にアイスボン、アイスだけをボッてやらせる感じ、最初にもう。
そう、痛みが、レベルが高い間はもう基本的に僕はアイスメでありますね。
あ、もう本当にリハの初期の初期って感じか。
初期の初期は。
うん、ああ、まあね。
そう。そう、え、たら、痛みのレベル3、まあ、僕の中ではちょっと高いんじゃないかなと思って。まあ、一番大事なのは多分僕も痛み、そのエクササイズ中の痛みよりも多分エクササイズ後の痛みとかは次の日の痛みとか、多分そっちの方が大事で、
うん、
でエクササイズ中に評価できないなと思ってるんですよ、だから。
うんうん、
エクササイズ、だってエクササイズ中に痛くなくても次の日痛くなることって結構あるじゃないですか。
はいはい、
逆もしかりじゃないですか。
だからそうするとさ、難しいじゃん。だってエクササイズってさ、1個のエクササイズとしてリハビリ終わるわけじゃないじゃん、その日って。
そうですね。まあもちろんそうなんですけど、まあ
だから、まあ、その、あ、まあだから、ああ、そういうこと？だからその藍染めだけをこう揃えてってエクササイズで。
そう。だから、多分僕は、まあ僕の単純に思考なの、思考、あの、趣味思考なんですけど、あの、安牌に入りたいんですよ。
はいはいはい。
まず、安全なエクササイズから入って、で、リアクションが出なかったっていうのがまず欲しいんですよ。で、それをベースラインにしたいんですよ。
うん。うん、
で、これ、はい、ISM の安全なエクセルやりました。リアクション出ませんでした。じゃあ次は、まあ、回数増やすとか、負荷増やして、リアクション出ませんでした。じゃあ次、混戦やってみましょうか。こういうふうにこう、確認しながらステップアップしたいんですよね。あと、あとのリアクションを確認しながら。
うん。
うん、
まあ、まあ、確かにそれはあっちゃ
う。そう、
ね。うん。
そう。あと、これのメリットというか、僕が ISM を押すメリットとしては、患者側に立ったときに、毎週毎週ステップアップできるじゃないですか。あ、これができたから、これができたから、次の週は、とか次の回は、回数増やすとか。
まあ、もしくは、次は負荷の高い混戦、エクセンにできますよねって言われる。
そう。そう、進歩
が見えるじゃないですか。グレードアップしましたよね、みたいな。
そうそう、進歩が見えるじゃないですか。エクセンのエクセン入っちゃうと、グレードダウンすることの方が多いじゃないですか。
まあ、それは
で、まあ、グレードダウンする可能性が少なくともあるじゃないですか。
うん、
そう。で、感じたとき、あ、これ悪化したかなみたいな思われると怖いわけじゃないですか。
うん、まあ確かにね。はいはい、
だそれが、それを得たくないと。
うん。
患者に確実にステップアップしてるなっていうこの感覚を植え付けたいと。まあそういう意味合いも加わりますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
俺はどうしたら、まあ、まあ、でも何だかの俺ミックスしちゃうかも。まあそのエクササイズによって、例えばそのカーフレーズがあったらアイソデメトリックだし、いわゆる座ってるのカーフレーズ、ソレウスレーズみたいなやつだったらコンセントリックとかやっちゃうみたいな。
うん。
あとはまあ、コンセンでやって、で、重りパッド下ろして、そこからエクセンは両足で下ろしてみたいな、ちょっと深さ下げまくりのエクセンやるみたいな、やったりとか。
うんうんうん、
片足コンセント、カーフレーズとかあったら、片足コンセントリック上げて、両足でエクセン、もしかも、そこで終わりみたいな、足変えて、終わりみたいな、
うん、
やったりとか。
うんうんうん、まあまあまあ、まあ、極力、
そうそう、ね、まあ、エクセン避けるっていう、うん、ほんと初見初見は避けるかもしれない。そういう意味では、
うん、
アイソメトリック派かもしれない。そういう意味では。
うんうん、
まあ、さっき、まあ、その反応はやっぱりね、俺も起こしたくないんで、そこはまあ、一緒かなって感じですね。
うん、じゃあもう がっつりというか、まあざっくりリハ初期の目的としては何なんですか、検査の中で。
まあ、俺はそのより、ロードの負荷のやっぱり、イントロダクションというか、いわゆる序章というか、まあ、その、まあ、いわゆる負荷かけて、その、しっかりと修復も追いつくっていうのが、やっぱりの、まあ、動きをさせたいんで、うん、やっぱりずっとこう、ベッドの上で寝かせてもらうんで、そこでしっかりと動きを出させるっていうのが一番重要なポイントだと思うんで、まあ、だから、まあ、そんなにエクセス量も、そんなに、なんか、エクセンコンセントかっていう、
まあ、方アイディアとしては多分、アイソメ派に近い
ね、量のエクセスを処方しないんですよね。
うん。
あ、アイソメ派にしたい。うん、そう、確かに。そういう意味では、アイソメ派に近くて、そんなにね、最初は、なんか、リハビリの初期は、アキレス腱にいわゆる深くかかるエクセスも、1個2個ぐらいにしておいて、あとは、まあ、さっき、前のテーマの話だけど、その、まあ、その原因、その、腱障害の原因、まあ、足首の、RM の制限によって問題なのか、まあ、もしくはその筋力的な問題なのか、まあ、もしくはその、他のランニング動作の、動作問題なのか、まあ、いろいろあると思うんだけど、そこにちょっとアプローチして、なるべくアキレス腱に負荷がかかんなく、そこにアプローチできるものをやっていくっていう感じなんで、で、そこで徐々にアキレス腱の負荷が、かけられるような必殺持ってるって感じかな。
うんうんうん。うん。なるほどね。まあ、だったらアイソメ派じゃないですか、だから。
アイソメ派の方が近いかもしれないですね。
うん、
まあ、でも、コンセプト、エキセもやるけど、
うん、
うん。負荷量としてはもうなんか、うん、そうね、そのエキセでもバンバン痛みがちょっとぐらいあってもやるんだみたいな、うん、やる感じじゃない。
うん。
うん、
だから多分、エキセ派のまあ、そのイデオロギーとしては、腱が強くなれば痛みがなくなると。自然にっていうイデオロギーじゃないですか。
うん、
そうだ、痛みは一旦無視して筋を強くすると、で筋を強くなれば痛みは自然となくなるっていう発想だから、まあ、そういう発想ではないじゃないですか今の、
うん、
まあ、そういう意味でアイソメ派なんじゃないですかね。
アイソメ派ね、そうね、イメージとしてアイソメ派って感じですね、
うん、そう、
まあ、確かに、まあ、
うん、まあ、あと思うに、まあ、僕はアイソメ派なんだから、ちょっとエキセン派に対するこの反論を申し上げますけども、エキセンで腱強くほんまになんのっていうのは僕の中であって、
あーはーは
ー、そう、まあ、あのイデオロギーは繰り返しますけど、エキセンすることによって腱が強く太くなって痛みがなくなると、キャパシティ、腱のキャパシティが増えて痛くなくなるっていう発想なわけですけど、まあ、強くなるっていうのは定義しづらいじゃないですか。ちょっとまあどういうふうに研究結果を出していくかっていう観点を見たときに、強くなるかどうかっていうのは分からないから、それは一旦差し置いて、太くなるかどうかは分かるじゃないですか。
うん、あ、確かにね。うん、
研究し、エコーしたら、エコーで見たら。ただ、まずポイント1として、まあ、エコーで太くなってるか、太くなってないかって、アキレス腱障害の痛みとか、ファンクショナルの制限とかと関係してないじゃないですか。
うん。
そう。だから、太くなる、ことにあんまり意味はないじゃないですか。やるんかな、分からへんけど。
まあ、まあ、その、腱が、いわゆる丈夫になるっていう、エキセンになると丈夫になるっていうことを、あれでしょ、まあ、言いたいんでしょ、そのエキセン派の人は、
うん、
多分、
うん。そう。
丈夫になるからっていうことでしょ。まあ、難しいよね。その筋の部分はもちろんそれでね、筋肥大が起きて丈夫になるんでしょうけど、まあ、それが、腱への、負荷を減少させるのかっていうところも、まあ、
うん、
まあ理論的にはありえるのかもしれないけど、じゃあ実際どうなのっていうところですよね、
うん、そのエビデンスは多分ないじゃないですか、うん、
まあ、むしろなんか僕のイメージだと、その腱の SSC ばっか使ってる選手ほど腱障が起きやすいイメージあるんで、
うん、
SSC だっていうか、そう、うん、そうそう。で、なんか、やっぱりそこの、なんだろうな、まあ、腱の強さはさっき言ったように分かんないけど、その筋の部分がしっかりと、しっかりと、なんだ、その、貢献してくれないと、腱の負荷は高いかなと思うんで、まあ、そこがその、エキセンの働きによるものなのか、腱の、筋か、筋の分、それをさっき言ったアイソメで固めてか、筋がしっかりとアイソメを固めれれば、腱の負荷が減るのかっていうのも、可能性、うん、理論もあるし、まあ、そこはちょっと分かんないですよね。だから、エキセンでイコール、 剣が強くなる。まあ、その剣が強くなるとちょっとね、抽象的すぎんだよね。
うん。いや、剣が強くなるんですかね、わかんないですけど。僕は剣は強くならないと思うんですけどね。いや、なんていうの、その何年とかいう単位で変わるかもしれへんけど。
うん。
何週間とかいう単位では多分剣は変わらないと思うんですけどね。
金はさ、いわゆる金肥大で形が強くなるじゃんか。
うん。
金ね、組織学的に金は変わるじゃんか。剣って、液線による組織学的なものって、まあ、太くなるっていうことは、剣繊維が増えるってこと？それとも、剣繊維自体が太くなるってこと？
それはどうなんですかね。いや、わかんないですね、それは。
でもさ、まあ、これは、その、エコーの診断の時もさ、腱が、基本的に腱が肥大したら、それは、腱障害のサインなわけ。
うん
うん、で、筋トレによって、まあ、筋トレにしろ、エクササイズにして、腱が強くなった場合の太くなった場合、どうやって分けるんだろう、見分けるんだろうね。
うん。いや、そもそも腱は太くならないと思うんですけどね、僕は。もう絶対ならないとは言って、断言はしないですけど、断言はできないですけど、
うんうん、
だって、まあ単純な話、陸上アスリートとか見ても別に腱が太いわけじゃないじゃないですか。
確かにね。うん、
もしかしたら数みたいに太いかもしれんけど、
まあ、いわゆるなんか
一般人の2倍太いとかないじゃないですか。
うん、
例えば、
ほどの違いはないよね。
そうそうそう、例えば、腸腰筋とか見たらさ、スプリンターってさ、もう2倍、3倍ぐらい太いじゃん。一般の腸腰筋よりも。
うん、
そういうことは起こらないわけじゃないですか、アキレス腱では。腱というか、アキレス腱だけじゃ腱では。
腱では起きないですね。
うん、だから、何十年、まあ、十何年とトレーニングしてきた人で何ミリ単位とか、マックス1センチ単位の差しか起きないのに、一般人と。
じゃあ、リハビリの6週間、8週間やったところで何が変わるねって話でしょ。
そう、そう。うん、ちょっとなんか、なんか無理があるんじゃないのと思うわけですよ。
うん、まあね。うん、
うん、なんでだから僕はあんまり腱が太くなるっていうことに関しては、その後腱の組織が変わるっていうことに関してはあんまり信頼しないんですけどね。
はあ、じゃあそのさ、まあこのリハ初期からちょっと話があるかもしれないけど、リハ後期というかその復帰後っていうに関してはさ、エクセンでやりまくった方が、じゃあ実際まあエクセンでやりまくって、じゃあ例えば良くなったとしよう。それで。
うん。
じゃあそっちで成功しちゃった場合の方が、いわゆる再発率とか低いとかそういうのはある。
その可能性が、リハビリ後期に関しては、まあ、何らかのメリットあるかもしれないですね。まあ、それも、僕は筋肉に対する影響だと僕も信じてるんですけど。
うん。
うん。単純に筋肉の負荷は液線の方が多いんで、それは、
うん、そうね。それは間違いない。それは
間違いない。負けれないことだと思うんで、
うん、うん。
もちろん、スポーツ、リターントゥープレートを考えたときに、スポーツに復帰するって考えたときに、
うん。
まあ、ふくらはぎ、アキレス腱のこの、全体のユニットに、
うん、
マックスで負荷がかけられるってことが必要になってくると思うんで。
だからまあつまり液線派の人はちょっとギャンブルっぽくない
、うん、
痛みがちょっとあっても続けてみて、でも実際さ、それでさ、全然痛みが良くならないっていう人もいるわけじゃん。
うんうん、
そのいわゆるその痛みをコントロールできずに、とりあえず液線やってバーンってやって、
うん、
で良くなっちゃった場合はいいけど、みたいな。それもそのままリハビリ後期につなげられるけど、ギャンブルってことだよね、つまり。
うん。実際だって、あれでしょ、あの、アイスメーコンのこのグレードアップシステムが、やっぱりいいんじゃないかっていうふうに言われてきたエビデンスの中身としては、やっぱ患者の痛みの感じ方を見たときにそっちの方が早いと。
まあ、
ただ液線でやった方が、ファンクションの回復は早いと。
まあ、そういうことだよね。だから、
うん。
痛みの方がいわゆる痛みのコントロールしやすいから、当たり前だけどね。痛みは早く良くなるやんみたいな。とりあえずその場の痛みは、まずは。
うん、
じゃあいざこのリハビリ講義もしくは復帰したときに、じゃあどうなるかっていう話でしょ。
うん。まあ、そこです。だからそこの差ですね。
うん。
うん、
なんかリハビリ初期、まあわかんないよね。だからちょっと、エキセントリックはちょっとギャンブルイメージあるんだけどね。
うん、
まあ、どっちがいいのかな。どうなんだろうね。
まあ、確かにもしかしたら、
うん、
こうステップアップでやっていくと6週間かかったのがもしかしたらうまいこといけばエキセンだと4週間で終わるのかもしれない。
まあでもそれはちょっと痛み全然良くならなくて8週間になる可能性はあるでしょ。さっき言ったように
8週間だったりもしかしたらもうちょっとなる可能性は
ああそう
とは思ってる。うん、
うん、
まあ、これはまあ医療従事者なんでねギャンブルはできないかなってイメージですね。
そうですね。
患者使ってギャンブルはできないかなっていう。
うん、いやうちのクラブでも藍染め派が多いから、藍染め派。うん。
まあ、じゃないですかね。
なんかでもスポーツ知ってるなんかトレーナーの PT とかの方がなんか藍染め派多い気がするけどな。
うん。多分それはあれでしょうね。あの、スポーツ。
グレードの上げ方を知ってるから、それやりやすいんでしょうね、多分。
うん。っていうとこなんでしょうね。まあ、あと、うん多分スポーツに関連するフィッシュで言うと多分もうちょっとリターントゥープレイのとこ見ていくんで多分
うん
まあそういう理由じゃないか、まあ、考えてた時にこうステップアップしやすい方がやりやすいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
まあでもとりあえずまあでもそれこそさサッカークラブのフィッシュとかさなるべくその痛みがある状態をさ早く終わらせたわけじゃん、
うん、
だからそういう意味では愛されるのがやりやすいんじゃね。
うん、
藍染めでとりあえず痛みなくしたった方がじゃあ痛みを除いてじゃあ何ができてないのかって見るだけじゃんみたいな。
うん、
液栓だけでやってったらとりあえず痛みもまだあります、液栓のやってますみたいな、そしたら何が悪くて何が良くないのかっていうのは分かりにくいっていうのかもしれないですよね、うん、そういう意味では
そうですね。じゃあ次回はもうちょっとそこら辺のスポーツ現場みたいな話しますか。スポーツ現場だとどうなのかみたいな、スポーツ現場でのリハはどうなのかみたいな、はあはあまあ、実際のクリニックとの違いみたいなところでやっていきますか。
そうですね。それは面白いかもしれないね。確かに。うん、
じゃあ、次回は、その話で、
はい。
はい。次回はその話です。それでは、さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。